今日私たちはこの恵みの中でイザヤ書の6章のメッセージを、ちょっと今日は厳しい部分もあるかもしれません。でも主が今日すでにこの礼拝を通して私たちを励まし、私たちを引き上げ、愛する者を訓練するように、その神様だけにより頼むようにとチャレンジを与えてくださっていますので、その主ご自身の語りかけに共に心を向けていきたいと思います。まず御言葉を朗読してまいりましょう。イザヤ書6章の1節から9節の御言葉です。スクリーンをありがとうございます。映し出されましたので早速御言葉の朗読をしてまいりましょう。3、はい。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていたが、彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わしてください。すると仰せられた。行ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。アーメン。今日のテーマではありませんが、五節のところで、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。そして、セラフムが火ばさみで、燃え盛る炭を持って、その口に触れてくださることを通して清めを与えてくださいました。私たち、下丸子シオン教会 TLC と移ってくる中で、兄弟たちの間だけで、このような軽口をよく言いました。あの人は本当に救われて素晴らしいのに、口だけは救われてないとか、あの人の舌だけは天国に行っても多分ないんじゃないかとか、もう一度洗礼を受ける必要はないけれども、あの人は舌だけは洗礼を受ける必要があるのではないか、そんなことを、お互い兄弟たちで言いながら、笑い合ったことがありますけれども、皆さんもうお分かりのように、唇だけが汚れているということはありません。聖書は心にあるものが口に上ると書いてありますので、口は心を表します。だから口が悪いという、その失礼な言い方とかそういうことよ、ということよりも、聖書はこれ、口が汚れているというのは言葉が悪いということではなくて、その心が汚れてどうすることもできないということです。私たちはでもそのことについて気をつけなければならないのは、ヤコブ書ではその口の言葉によって人生の方向性が決まります、決まります。だからこそ私たちはどうすることもできない、私たちを口だけではなくて本当に心も腐って、人の心は何よりも陰険でそれは治らないと言われているような、本当にどうすることもできないものであることを主の前に認めるときに、主が一方的な恵みで、セラフィムが その罪を持って、一方的な恵みによって、あのイザヤに触れてくださったように、私たちに触れてくださり、私たちの口というよりも私たちの心の 深いところに主が触れてくださって癒しをなしてくださることを心から感謝いたします。今日もなされた十字架の恵みのゆえに心から感謝し、今日も注がれている父よの大雨を心から感謝いたします。だからこそ今日も私たちは主の前に出ることができる。今日はGO!さあ出て行こうということで、しばらくの間御言葉が導かれているように感じます。でもその前に今日は Sit with Him、 主の足元に座るということ、先ほどのティーモ・オーフィロド先生のメッセージにも励まされましたが、出ていくことは本当に大切であり、私たちはその準備ができており、そして私たちはさあ出ていこうと出ていくものです。しかし主は私たち一人一人に対して、主の宮を建てよ、そしてそれは私たち一人一人であり、最も大切な私たちの心の内に主への礼拝が回復されることを主は私たちの中に求めてくださっておられます。今日はこの御言葉の箇所から主のもとに座るということを共に見ていきたいと思います。第一番目、主のもとに足元に座るということですけれども、イザヤ書の6章の1節は、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たと書いてあります。なんと素晴らしいことでしょうか。主を見てしまったんです。今日も礼拝が始まる前の祈り会、一緒に祈っている時に祈り手の人が、主を見せてください、今日もあなたを体験させてくださいと祈りがなされました。第一礼拝の司会者も、主をあなたを見させてくださいと導いてくださいました。今日も私たちは主を拝したいのです。主を見たいのです。でもすごいことですよね。イザヤは見ちゃったんです。大変なことが起こりました。主を見てしまったのです。それはどのような時にそのことが行われたのか、そしてこの御座にある主を見たと書いてあります。御座にあるお方ということなんですけども、私は、神様でも何でもありませんけども、その御座にあるということをちょっと示すために、この御座にある、座、御座、御座、座る場所、日本語でもそう書きますけども、そこに主が座っておられるのを見たということです。でそこは主ご自身だけがおられる場所です。座る場所というのは、今回も、アメリカに行って、レセプションがありますとかパーティーがありますとかっていうと、私と家内はどこに座ったらいいんだろうって、でも外国の人たちはパッと、奥さんを見事にエスコートしながらですね、座席に着くわけなんですけども、私はどうしたらいいんだろう、どこに座ったらいいんだろう、もう日本人のその典型的なうろうろぶりが、そしてちょっとニコニコしてるので、みんなもう席はあるんだろうと思って、もう気も使ってくれないので、皆さんもそれぞれ我先にと席に向かい、私たちだけが、ちょっと遅れ気味というようなことがありました。座る場所というのは時々その人の大切な序列ということを意味しており、主の御座、そこに座るというのは主ご自身だけ以外は座ることはできません。でそのことに関してルカの福音書14章のところで、イエス様がある安息日はキーワードです。安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に行った時に、集まった人がみんな楽しんでいる。でもみんなが、そのパリサイ人の家のどこで誰がどこに座るかということ、その定席に誰が座るかということにみんな関心持ってて、どこに誰が座れるんだろう、どこに誰が座れるんだろう、そこに集まった家の全ての人がそこに関心を持っておられるのに、イエス様は気づいて、イエス様は、このように言われました。ルカの福音書14章、婚礼の披露宴に招かれた時には、婚宴の披露宴というのは大切な、私たちにとって大切なことです。婚宴の披露宴に招かれた時には、定席に座ってはいけない。あなたより身分の高い人が招かれ、末席に移動させられるという恥をかくといけないから、イエス様はそのように言われました。わざわざそのように愛と配慮を持って言ってくださいました。招かれたらあなたは末席に着きなさい。そしたらどうぞもっと定席にお進みくださいというふうに言われるでしょうというふうに教えられました。でも、このアメリカ生活で私自身の中にある汚いことを見せられました。私は、日本人として、外国人の先生方は、今日外国の方もたくさんおられると思うんですけども、決して悪いことではありません。その定席、良い席からパシッパシッパシッとちゃんと取っていくんですね。で選挙があったとしても、やりますやります、なんで私を選んでくれないのっていうスピリットで、ちゃんとこの海外の人たちはアピールしてるんですけども、 アジアの、まあ、韓国、そしてまたフィリピン、中国、インドネシアの方もきちんとしたその、主張を国の利益のためにしていました。私もそうしなければならないんですけども、私はうろうろするばかり、そしてこの御言葉を思い出しながらも末席に座っていたら、誰かもっといい席にどうぞと言ってくれるかもしれないというような偽の謙遜、偽の謙遜です。これも私が喜ばれないんです。そのことを本当に自分は、まあ、日本人なんだなと思いながら痛感しました。定席を狙ってもいけないけれども、わざわざ末席に座って誰かが来てもっと定席にどうぞって言ってもらいたいというような偽の謙遜が自分の中にあるということを思うときに、イエス様が言われていたポイントは、その定席を狙うようなこともいけないけれども、末席に座ってもうちょっといい席に行きませんかと言ってもらいたいというような、そのようないやらしい根性もいけませんとイエス様は言っておられるのです。イエス様は教えのポイントは、誰でも自分を低くする者は高くされます、だけども自分を高くする者は低くされます。どちらにしろ、私たちは本当に主の前に自分が低いものであること、私たちにとってじゃあ何が大切かというと、私は本当に罪人です、罪人の頭です、私は罪と罪の結果の呪いである死の中に本当は完全に死んでいたものです。しかし主の一方的な憐れみによって主が私を選び出し、また贖い出し、神の子供としてくださいました。このイエス様の尊い十字架の血潮によって今の私があります。だからこの計り知れない神様の救いのご計画に心から感謝して、あのダビデのように良い時も悪い時も神を愛し、神に愛された器として神の家の門口に立ち続けたい。どこでもいいから主をあなたのもとに置いてください。これが主が私たちの中に求めてくださっておられる姿であり、そしてこれが礼拝者の中に与えられている主の姿であることを心から感謝いたします。ウジヤ王というのはどのような王様だったのでしょうか。聖書の中に、第二列王記の中に出てきますが、特に第二歴代史の26章のところを見ると、このウジヤ王様の姿ということをはっきりとした対比で見ることができます。ウジヤ王様は良い王様であり、ユダの一番の繁栄の時の王様でした。本当にこのウジヤ王はアザルヤ王としてその名前が記されていますけれども、本当に用いられた器です。アザルヤ、主は助けるという名前ですが、このアザルヤの指導者はゼカリヤでした。ゼカリヤはこのアザルヤに対してただ一つのことだけを教え続けました。主を恐れなさい、主を恐れなさい、主を恐れ続けなさい。このことを教えられた間、アザルヤ、ウジヤ王は主を恐れて本当に良い統治をすることによって国が最高の繁栄を迎えました。しかし時が来てゼカリヤが亡くなってしまい、その指導者を失った後、彼は王として高ぶり始めました。私が王であるから、私が全てのことをしてよいのだからということで、彼は人を恐れなくなり、また神を恐れなくなってしまいました。第二歴代史26章の5節には、しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いたと書かれてあります。ある時を境に様子がガラッと変わってしまい、主の前に主を恐れ謙遜に歩んでいたのに、ある時から急に彼は高慢になってしまい、神を恐れなくなり、ついに彼は祭司でなければ絶対にしてはいけない生贄、すなわち神から罪の許しを受ける、神の救いを受けるという、それは生贄を捧げるというのは、それは本当に尊い行為であり、選ばれた祭司、レビたち、祭司でなければ、そしてまたその整えと訓練がなければしてはならなかった、そのような尊い奉仕に彼は手を出してしまい、神殿で生贄を捧げることを通してサラと重い皮膚病にかかり、彼は神様に裁かれて、そして 本当の名前はアザルヤ、主は助けるという名前であったのに、彼はその神様の助けをないがしろにして、自分自身の知恵と力を誇ってしまったがゆえに、彼はその重い皮膚病のゆえに亡くなってしまいました。ですから、ウジヤ王が死んだ年にというのは、そのことがもう知れ渡った年ですから、人々の間には主への恐れが回復され始めていた時なんです。主を恐れなければ大変なことになる。主を恐れなければ大変なことになる。それがウジヤ王が死んだ年です。その時にイザヤは、聖なる聖なる聖なる主ご自身の臨在に触れることとなったのです。今日私たちもまた、主ご自身の前に出るものとして、また出続けるものとして、私たちがどこに座っているかということが大切なことです。今日私たちは招かれて主の足元に座っています。アーメン。主が私たちを例外なく呼んでくださって、主ご自身の足元に呼んでくださいました。このウジヤ王が象徴するものは私自身が王である。その心の王座。本当は主ご自身でしか座ることができない。主ご自身のための場所であり、もし私たちが血潮であがなわれた聖霊の宮であり、私たちの心の奥に聖女があるとするならば、そこには座があります。そしてその場所はこのお方でしか座ってはならない、その序列のところにもし自分自身が座っているとするならば、そのウジヤ王が死んだ時に聖なる聖なる聖なる主を私たちは拝することとなるから、心から感謝いたします。マルコの3章の13節から15節のところを見ると、主がどれほど私たちを身近に呼び寄せて、近くにいてほしいと願ったのか、その十二弟子の選びの中から知ることができます。マルコの3章13節から15節のところを見ると、ご一緒に朗読しましょう。イエス様が十二弟子をなぜ選ばれたのか、イエス様は身元に、そしてご自身の足元に、この弟子たちを愛するためにイエス様は弟子たちを選んでくださいました。もちろん Go と出て行き、そしてまた使わされるためでありますけれども、その前に主はマルコの3章13節から15節のところで、その証明の第一歩、大切な私たちのいるべき場所を教えてくださっています。朗読しましょう。3、はい。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。アーメン。この御言葉、私は大好きです。イエス様はご自身のお望みになる者たちを呼び集めてくださいました。今日、例外なく私たちはみんな主に呼ばれています。アーメン。そして主はどこに呼ばれたのでしょう。身元に呼ばれました。身元に置くために呼んでくださいました。私たちのいるべき場所はどこでしょうか。主のもとです。でも残念ながら弟子たちはそのこと最初はよくわかりませんでした。イエス様はこの12人を身元に置くために呼んでくださったのに、そして本当に心から愛して多くいる人々の中から特別なご計画を持って呼んでくださいましたが、弟子たちは十二弟子の中で誰が一番偉いかという、誰がどこに座るかということを十二弟子は争い始めてしまいました。この争いは激しく、時にヤコブとヨハネはなんとお母さんまで巻き込んで、そしてこのイエス様のところに来て、ヤコブとヨハネ、主よ、あなたが栄光のお位の座につきお付きになるときには、私を右に、弟を右につけてください、というふうに願い出ることとなりました。そのことを伝え聞いた残りの10人は、出し抜かれたことを知って、聖書の中にははっきりと書いてあります。腹を立てた。皆さん、今を生きる私たちからするならば、そして十字架とその恵みを知っている私たちからするならば、イエス様の12人に選ばれただけで感謝しなさいっていうところでしょ。ところが、この弟子たちは、その意味がよくわかんないので、誰が一番偉いか、誰がどこに座ってるかということに一番彼は関心があったのです。それはまた、私たちの 私も先ほど言いましたように私の自身のその弱さを象徴していることだと思います。でもイエス様はそのようなことを最初から全部ご存知でした。そして12人を心から愛し、そして3年半ずっとその愛を示し続け、身元に誰が一番近くに来てほしいのか、イエス様はいつもこの12人に近くに来てほしいと願っておられました。そして最後の時がやってきました。ヨハネの福音書13章のところです。ヨハネの福音書13章、今日も私たちは絵で見ましたけれども、宣誓式、イエス様が死である主である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合いなさいという、イエス様ご自身が模範を示して足を、一人一人の足を洗ってくださった。私たちがイエス様の足元にいなければならないのに、その私たちの足元にイエス様はさらにへり下ってくださって、私たちの足を洗ってくださいました。イエス様のへり下りはもう私たちの思いをはるかに超えています。イエス様は地の底まで罪の塊となってその下ってくださったお方であり、私たちが本来行くべきところに主ご自身はそこまで下ってくださって、私たちを上から引っ張るということよりも、神であられたお方が人となって、そしてまた黄泉にまで下ってくださって、私たちの足元に仕え、私たちをそこから本当に天のところへと引き上げてくださったのです。主の足元に私たちがひざまずくときに、私たちの足にひざまずいてくださった主ご自身の謙遜を体験することとなったのです。この弟子たちはこの愛が、その後十字架と復活のイエス様ご自身のそのご愛、そのご自身を与えるほどのその愛を通して、この主ご自身の恵みの中に彼らは力強く用いられていくこととなったわけですけれども、2週間前にイザヤ先生を通して語られたように、父が私たちの中に求めておられるのは礼拝者です。主ご自身の足元にひざまずきひれ伏して、その足に口づけする礼拝者を主は求めておられます。そしてそのような礼拝者を主ご自身が引き上げてくださいます。主を見たと書いてあるので、どれだけ引き上げられたのでしょうか。最高、人間にとったら最高の引き上げられる恵みをイザヤは体験することとなりました。今日も私たちが主のもとに座るとき、主が私たちを引き上げてくださいます。第二番目のポイントですけれども、今日この、ポイントについて、語りきることができるかどうか分かりませんが、ここにおられるご聖霊様ご自身がもうすでに語ってくださっていることと信じ、聖霊様に委ねたいと思います。第二番目のポイントは、主と共に御座に座るということです。これは私たちが自分の力ですることができることではありません。私たちが主の足元に座るときに、主ご自身が私たちを、主ご自身でなければ座ることができない栄光の御座に、そこに共に主が私たちを引き上げて座らせてくださるのです。アーメン。この希望が私たちに与えられていることを心から感謝します。主がおられるその御座というのは、先ほど言いましたように序列、座る場所というのは聖書の中で何回も書かれてある大切な概念です。でも主の栄光の御座というのは主ご自身だけしか座ることはできません。でもその主の御座をイザヤのように拝することができる、そしてそのご自身が行かれた場所に、主ご自身は愛するご自身の子供たちをも、父親であがられたその子供たちをも引き上げてくださると主は約束してくださっておられます。イザヤ書の6章の言葉はさらに続き、ここではセラフィムのことが示されています。このセラフィムは6つの翼があって、2つで顔を追い、2つで両足を追い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして聖なる主と叫び、また栄光の主がそこに満ち溢れたと書かれてありますけれども、その二つの翼で顔を覆うというのは、主ご自身を礼拝する者としての、主ご自身の偉大さを表します。私たちはあまりにも偉大なあなたを本当は礼拝することはふさわしいものではありません。あなたの栄光はあまりにも 力強くて私はその栄光を拝することができませんということを表す、神の偉大さを表す二つの翼です。そしてまたその二つの翼は足を覆ったと書いてありますけれども、私はそれにふさわしいものではありませんという自分自身の謙遜を表すものとしてその二つの足を覆っている。そしてその二つの翼で空を飛びながら、聖なる方、聖なる方、そしてこの数はどれだけいたのでしょうか、その声はどれだけだったのでしょうか、聖なる主の栄光を褒めたたえ、その栄光を褒めたたえるその声はもう敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされたと書かれてありますけれども、偉大な神の御臨在がそこに満ち溢れたと書いてあります。このところで、この叫ぶ者の声のためにその敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされたと書いてありますけれども、私たちが主の宮を建てようという栄光のご目的は主の臨在です。アーメン。主が私たちの中に住んでいてくださることです。そうでなければ私たちの働きは虚しいものとなってしまいます。主は私たちの中にその栄光の姿を表してくださる。これは単にこの叫ぶ者の声のために地震が起こって宮が煙で満たされたという単純なものではなくて、もうこの聖書の中で本当にもう特別な時にしか表されていない、このシェカイナグローリー、この神の栄光を拝したものとして、もう人生の土台が揺り動かされて、もう私は二度と同じ自分では居続けることができないという、そのような大きな栄光のことを表しています。そのような栄光をイザヤは拝することとなりました。私たちもまた主のもとにひざまずくならば、主ご自身の栄光を拝するものとなります。私たちの頑張りではなくて、主ご自身がご自身の栄光を表してくださいます。そしてその栄光を拝するときに、シェカイナグローリー、もう祭司たちも奉仕することはできない、本当に神ご自身だけがその働きをなされる、そのような栄光に満ちた、その清さに満ちた、その神殿は揺り動き、その足元、土台、もう一度主は私たちを揺り動かされます。そしてその揺り動かされるのは、ヘブル書に書かれてあるように、もう揺り動かされないものが残るために主は揺り動かしてくださいます。私自身の人生も主はいろいろな本当の地震を通して揺り動かしてくださいました。本当に大きなチャレンジを、神戸の大震災の時に、また東日本震災の時に、先日の熊本の震災の時に、主は大きなチャレンジを私自身に実際の地震を通しても表してくださいました。しかしこの神の前に出た時に表されるこの栄光によって、私たちの人生観が、本当に私たちの生き方が根本的に揺り動かされる、そのような恵みを主は一人一人のうちに今表してくださっておられます。アーメン。これが私たちがもうひとたび主によって励まされて、この教会に、そしてまたこの教会を通してこの地に主が願っておられること、主はこの地に栄光を表したいと願っておられます。神の国をこの地にもたらしたいと願っておられます。そしてそれをまず私たちのうちから、この教会から始めたいと願っておられます。私たちは主のもとに行って、また人々が必要としている希望のメッセージを主の前で受け取ろうではありませんか。アーメン。この主のもとに座る者は、主ご自身が引き上げて主ご自身のご栄光の座に着かせてくださる。去年の皐月聖会でこのところが何度も強調され、私たちは共に励ましをいただきましたが、エペソ2章の6節の御言葉をご一緒に見たいと思います。その少し前から、私たちの本来の姿、そこになされた主の一方的な憐み、それゆえに私たちが今与えられている恵みを、端的に、まとめている、エペソの本当に奥義の一つです。エペソ2章の4節から6節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。主の足元に座る者を主が引き上げてくださるということです。それではご一緒に朗読しましょう。3、はい。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいた この私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン。主の足元に座る者は、主の一方的な恵みと憐れみの中で、自分の罪、汚れを悔い改めるとき、主に立ち返るときに、主ご自身が引き上げてくださって、主ご自身と共に御座に座す者と主が作り変えてくださっていることを心から感謝いたします。その栄光は、さらに私たちが知らない。その清さは、まだ私たちがもう、味わったことがない、そのような栄光が私たちに用意されているので、さらに主を慕い求めて参りましょう。アーメン。ティム・オーフィロ先生、時間が来ていますけども、何かの方々の励ましにつながると信じてお明かしさせていただきたいと思いますが、ティム・オーフィロ先生、ゴー、さあ出て行こう。出て行くことは大切なことであり、私もその出て行って福音を伝えてくださった牧師先生の、その福音宣教の結果であり、私はそれによって救われました。でも、出ていく前に、私たちが本当に主にあって、希望のメッセージ、喜びのメッセージ、私たちのうちからどうしても分かち合わなければならないという、主ご自身の希望のメッセージが、そしてそれこそ、世の中の人々が必要としているメッセージを、私たちが受け取るために、まず私たちは、主のもとに行かなければならない、チャレンジを与えてくださいました。予言的なメッセージであり、この終わりの時代に私たちが霊的な眠りから目を覚まして、御言葉の危機に対して、ただ主の声を語り続けなさい。この終わりの時代に、語り続けなさいというのは、イザヤ書のこの6章のメッセージでも、あなたは言って語りなさい。でも彼らは聞かないというメッセージです。ちょっと説教者としては辛いメッセージですけれども、でもそれがイザヤに対して与えられたメッセージであり、私たちのなさせていただくその務めは、私たちは主の御心を、主の福音を、主の希望をただ語ります。アーメン。でも、この時代の中にあって、混乱の時代の中にあって、さらに福音を語る時代が来ている。主が天から風を吹かせてくださり、私たちを使わせてくださるようにと心から祈ります。特にどんな困難の時代の中にあっても、以前のリバイバルの時代に語られていたよりももっと今の時代、必要とされているのは、主ご自身の御再臨の福音です。御再臨の福音を大胆に語る時が来ています。その先生自身ですが、一番最初に証明を受けて、主のためにと立ち上がった先生、いくつかの訓練を受けて、最初に派遣された教会に使わされた時、その教会は65名ほどの会員がおられたそうです。その教会の開拓の中で本当に心から喜んで一生懸命使えていこう、その65名ほどの会員の方々と一緒に歩んでいきたいと願っていたところ、最初の3ヶ月でメンバーは一人ずつ去っていき、ついには3ヶ月、6ヶ月経つ中で65人いた会員が25人になってしまうという、そのような牧師として本当に辛いところをティム・オーフィールド先生は通されたというふうに分かち合ってくださいました。それまで牧師仲間として一緒に励んでいた牧師先生たちも、そういう状況にある自分に対して配慮し、またどのように接していいかも分からずに、その牧師先生たちとの交わりの中でも交わりがなかなか疎遠になってしまう、そのようなことも体験したそうです。でもそのような経験を通して、牧師として本当に主が牧師たちに一番大切なのは主ご自身との関係の中で憩い続けることである、その牧会は人間的な技ではなくて主ご自身がなされる技であるということを先生自身が体験の中で教えられ、特にアポロ、私が植え、アポロが水を注ぎました、しかし成長させてくださるのは神です、成長させてくださるのは神です。一生懸命自分でも頑張りました、努力しました、でもその自分の努力や頑張りが実を結ぶのではなくて、主ご自身が実りを与えてくださり成長を与えてくださるお方であり、私たちにはただ主ご自身と共にいて、主ご自身に対する忠実と従順だけが必要なのだということが示され、主に栄光をお返しするものと少しずつ作り変えられたと ということを証ししてくださいました。詩編の126編を一緒に開きたいと思います。奏楽チームの方々にも準備をよろしくお願いいたします。ここにはイスラエルの回復が明確に書かれ、そしてイスラエルが回復されるときに近隣諸国への証となるということが明確に予言されていますが、ここを私たち一人一人、また教会として受け取るならば、私たち一人一人が本当に主にあって回復されるならば、私たちはずっと工事中であり完全な人はいませんけれども、特にこの主との関係の中において回復されるときに、主に立ち返るときに、主だけを求めるものとなるときに、私たち自身が霊的に主との関係において回復されるときに、隣人への証となる。そのように私たちはこの御言葉を受け取ることができます。詩編の126編を朗読し、そして今日主の前に、主が私たちに語ってくださる、主の前に、主のもとにひざまずくならば、主が私たちを引き上げてくださり、主と共に御座に座るものと作り変えてくださる。そしてそこで私たちはこの御言葉にあるように夢を見るものとなります。希望に満たされるものとなります。この世では人々がダメだということにおいて神にはできるという信仰が回復されます。神様にあっては希望がありますと宣言することができるように、主が私たちを御座へと引き上げてくださり、主ご自身の視点を持って見ることができるように引き上げてくださいます。御言葉を朗読してまいりましょう。三杯。主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。主はそのように私たちを健全な主にあって夢見るものと作り変えてくださること、今日も引き上げてくださることを心から感謝いたします。主の前に一緒に立ち上がって、主ご自身の前に今日その足元にひざまずいて、父が求めておられる礼拝者として自分自身を主の前に明け渡してまいりましょう。一度ご起立ください。御言葉の応答、そして主ご自身が一人一人に対して今日ユニークに語ってくださっているその御声に応答してまいりたいと思います。歌詞を写していただけるでしょうか。この歌詞は主よ御元にという賛美で、今日のメッセージの応答としては一番必要なものではないかということを思いますが、何よりも高い場所、主あなたの臨在の中でと書かれてありますけれども、英語のバージョンは、あるでしょうか。これが一番、この英語のもともと英語で作られた歌詞なんですけれども、主よそのあなたの足元にひれ伏しますと、あなたの足元にひれ伏す、そのところよりも高いところは他にはもう地上にはありませんというその意味があります。私たちは今日礼拝をもって主の足元にひれ伏しますが、それは物理的には低い、また霊的には低いところを指すかもしれませんが、そこが主ご自身の目から見て一番宇宙で高い場所である、そこに今日私たちは共にひざまずくことができることを心から感謝いたします。ありがとうございます。 There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before you, your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. あなたを礼拝するために 私は歩み続けます。あなたの栄光、あなたの憐れみの中に私は満たされています。でもその前に、あなたの膝の前、あなたにひざまずく、あなたの膝の前に、かがめひざまずく以上、その高い照明、神様から受けている高いところは他にはありません。そのような告白がこのところでなされています。今日も私たちを招いてくださる主の前に、父親の恵みを心から感謝して共に近づいてまいりましょう。